ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストを招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。では改めて SDGs について南波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年でそれまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人々がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、ではここで今回のゲストさんご紹介いたします。旭化成株式会社延岡社延岡総務部の中村幸正さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。旭化成株式会社延岡社延岡総務部の中村と申します。よろしくお願いいたします。
そして着ぐるみビズ株式会社代表取締役佐野ひろみさんです。
はい、こんにちは。新富町から参りました着ぐるみビズの代表取締役佐野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、そして南波さん、今日はですね、はいはい、スタジオに可愛らしいゲスト、はい、
そうなんですよ、
はい、延岡ののぼりざるフェスタマスコットキャラクターののぼるくんにも来ていただいています。
いらっしゃいました。
ようこそ。のぼるくん、ちょっとね、ラジオなんですけれども、
声がね、
こちら夕刊デイリー新聞 FM 延岡のホームページで後ほど皆さんお楽しみください。はい、さあ、そんな感じで楽しく今日もお送りしたいと思いますね。
はい、そうですね、本当あののぼるくんですよね。
はい、
あの今日なぜのぼるくんをお呼びしたかというと、うん、なぜでしょうか。松田さん、
今からお楽しみに
ですよね。はい、
はい、今日もよろしくお願いいたします。ここから SDGs。 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、今日のテーマはアートとスポーツの力×SDGs ですね。
そうなんですよ。あの10月秋ですよね。
はい、
はい、秋といえば松田さん、何を思い浮かべますか。
やっぱり真っ先には食欲の秋ですけれども
一緒です。
はい、まあ、はい、動くこと、いろんな、なんか始めるにはいい時期って言われますもんね。
う
ん、
そうですね、はい、なんか今日もとても居心地がいいというか、気温もね、はい、下がってきてなんですけど、
今回はですね、アートとスポーツの力というテーマなんですが、はい、アートそしてスポーツと SDGs はですね、一見つながっていないように感じられるかもしれませんけれども、実はとってもですね関係性が深いんですね、はい、今回はそれぞれの分野で私がずっとお話ししたかったお二人をですね、うん、ゲストとしてお招きしているんですけれども、
はい、はい、うんうん、ではお話伺っていきたいと思います。まず加納さん、会社の紹介をお願いします。
はい、会社の名前その通りなんですけども着ぐるみの制作をしています。現在ですね、国内だけではなくて海外からもオーダーをいただくようになりまして、まあ岸富町の小さな小さな工場で、それで働いているのが全員女性なんですけども、私たちだけで結構いろんな世界の大きな企業さんたちと取引をさせていただけているという、なんかとてもチャレンジングな職場でですね、みんなワクワクしながらやっている会社です。
うん、そうですね、はい、で今日ねスタジオに来ているこののぼるくんもそうなんですよね。
ねえ、のぼるくん、はい、
のぼるくんは着ぐるみさんで生まれた子ですよね。
そうですね、もうちょっとだいぶ前になりますけども、うんうん、とても延岡ではすごく人気が高いと聞いてますので、うんうん、はい、いつも新富の方から応援してます。
そうなんですよ、今日お母さんに会えたんですよね、はい、のぼるくんは、
まあ、いつもですといろんなイベントごとにはね登場するのぼるくんですが、最近イベントがないので。
そうですよ
ね、はい、私も久しぶりにお会いしました。
でももうすぐコロナも落ち着いてきて、はい、いろんなイベントが再開され始めているので、はいはい、ますます忙しくなるじゃないですか。
そうだね。
で、うんうんって言ってます。
ね、はい。では続いて旭化成の中村さん、お願いします。
はい、旭化成についてご紹介させていただきます。ですね、旭化成はここ延岡発祥地とする総合化学メーカーになります。創業が1922年ですので、来年2022年で100周年、100歳となります。
はい。
はい、マテリアル、住宅、ヘルスケアのこの3領域で事業持ち株会社である旭化成株式会社と6つの事業会社を中核に事業を展開しております。で世界に20カ国以上に生産、販売、研究開発の拠点を配置して、グローバル市場で幅広いニーズに対応する体制を整えております。その中でここ延岡は旭化成グループの最大の生産拠点となっております。その他に古くから会社が力を入れているものとしまして、企業スポーツがあります。旭化成の企業スポーツの歴史は古く、1946年に文化スポーツ福利厚生の極洋会が発足したことに始まります。で同年陸上競技部、1948年には柔道部が誕生しております、うん、現在ではオリンピック代表選手などトップアスリートを拠点に、各種スポーツ愛好者が底辺を成すピラミッドが形成されております。旭化成のオリンピック代表選手は1956年のメルボルンオリンピックに始まり、これまで様々な競技の選手を送り出して、参加選手は延べ50名近くになります。旭化成グループでは陸上競技部や柔道部をはじめ、国内外の様々な競技大会に選手を送り出すとともに、スポーツやイベント支援を通じた地域交流も積極的に進めております。
そんな中村幸正さんですが、1996年のアトランタオリンピック柔道男子65キログラム級で銀メダル獲得されております。はい、素晴らしい。で現在は旭化成の総務広報グループとしてもご活躍。
はい、活躍できているかは分かりませんか、はい、
大活躍です。
そうなんですよね、はい、そしたら中村さんにですね、私から本当素朴な疑問をしていいですか。
はい、はい、どうぞ。
今回東京オリンピックパラリンピック2020なんですけど、
はい、
その今回日本で2回目かな、はい、うん、でその最中もなんですけども、あと終わってもそうなんですが、感じられたこととか、そんな中村さんご自身オリンピアだった、はい、中村さんが感じられたことってどんなことがあるかなと思って、すごく私は興味があってですね、うん、
はい、
教えていただけたらなと思ってるんですけど、どうでしょう。
はい、ですね、この東京オリンピックはやっぱりコロナ禍の中での開催ということもあり、やっぱりいろんなご意見があったと思うんですよ。でもまあ私はその過去にアトランタとシドニーとオリンピック柔道競技で出場する経験も踏まえ、ちょっと選手側の立場でお話しさせていただければと思います。
はい、お願いします。
うん、 まあ、この選手たちにとってはこのオリンピックというのは本当に夢であり最大の目標で自分がやってきたことを表現できるこの最高の舞台だと思います。でまたこの通常であれば出場できるチャンスって4年に一度の今回の東京オリンピックに限れば1年延期されておりますので5年を要しているんですね。で本番当日にこのピークをコンディションを合わせる努力っていうのは選手たちにとっては並大抵のものではなかったなというふうに思いますので、はい、もうそういった意味でも、はい、この選手たちのオリンピックにかける思いやそれまでの努力を考えた時にやっぱり一番思ったのは開催されてよかったなというこの安堵の、うん、でまたやっぱテレビ画面を通じてですがもう選手たちの最高のパフォーマンスやそしてまたその活躍に本当に率直に感動しましたというのが私の気持ち
です。私も感動しました、うん、はい、なんかスポーツ涙が出るんですよね、うん、頑張ってるその姿を見てなんででしょうかね、あれ揺さぶられるというか。
そうなんですよね、
うん、言葉ではないんですけど、うんうん、私もいろんなご意見があるかもしれませんけども、はい、よかったなっていうふうに思いますし、はい、そのお気持ちを中村さんからお聞きしてなおさらすごいなんか大事だったんだなっていうのを改めて感じました。
そうですね、
やっぱり人って、はい、まあ、スポーツだけじゃないと思うんですよね、はい、すごく頑張ってる姿っていうのにやっぱ感動するんじゃないですか、はいはい、うん、まあ歌でもそうですし、はい、なんか感じ方は違うとは思うんですけど、はいはい、うん、やっぱり見て分かりやすく、あ、感動する、うん、子供たちであればかっこいい、
かっこいい、
ああなりたいとか、ね、うん、はい、その分かりやすさがまたいいのかもしれない、
ね、あ、うん、確かに
見えるものとしてね、
うんうん、なるほど、すごいね、やっぱね、もっともっと聞きしたいんですけど、加納さんにちょっとご質問させていただいていいですか、はい、まあ、加納さんは東京オリンピックパラリンピックご覧になられたと思うんですけど、加納さんの、今の例えば役割だったりとお仕事もそうだと思うんですが、そのアスリートたちの姿もお姿もそうなんですけども、うん、開会式とか閉会式アーティストっていう点でですね、今回多様性と調和っていうテーマでいろんな意見あったのに、まあ、それもあったと思うんですけど、はい、どんなふうなことを感じられたのか少しお話をお聞きできたらなと思いまして、
はい、そうですね、オリンピックといえばスポーツ選手に光が当たる舞台だとは思うんですけども、でもやっぱり開会式とか閉会式とかオリパラ合わせてですね、すごくちょっとエンターテインメントの要素も非常にあって、うん、で総合的に考えるともうオリンピックってスポーツする方たちだけのものではなくて、まあ、世界中の人たちにとってのある意味お祭りだとか、すごく楽しむことができる祭典だと思っていて、でそのお祭り自体に参加できる人ってスポーツの選手たちだけではなくて、もう全然スポーツとは関係ない人たちも見ることで応援できたりとか楽しめたりっていうことでは楽しいというか楽しみな行事の一つなので、本当に開催されてよかったなっていうのがまずあったのと、あと今回からっていうことではないですけれども、今本当に LGBTQ の方とかあと難民選手団の方とかもたくさん参加されているのを見て、その楽しみの輪に参加できる人がどんどん広がっているなっていうのを感じて、それは見ていても私たちの中にもそういう意識が生まれている中で見るので嬉しい気持ちで大会を見てました。
はい、そうなんですね、いろんなその開会式も閉会式もそれぞれ本当にきらびやかでありながら、かつパフォーマンスもすごかったなと。
そうですね、
それを見てどうでした、多分加納さん その今の着ぐるみビズの前段の会社のこと少しお話しいただきながら、ちょっとここもご紹介いただけたらなと思うんですけど、
そうですね、はい、着ぐるみビズに着ぐるみの制作会社になる前はステージクルーといって造形美術の制作をしてまして、それこそ宮崎空港まだあるのかな、のぼり猿の、ディスプレイなんかが上から下がってますけども、はいはい、ああいった形のあるものを制作してました。でうちの夫が舞台美術の制作をしていたので、ステージの上に広げる世界だとか世界観作りっていうのは得意とするところなんですけども、まあ、今年のオリンピックを見ていても、まあ、 いろいろあったじゃないですか。
いろいろありましたね、
はい、ありましたけども、はい、まあ、一般の人たちにすごく分かりやすい形で、あと特に一般の方がたくさん参加されていたのもとても良かったなと思っていて、で特に医療従事者の方から選ばれている方とか、あの本当にこう普通の人が普通に参加して、まあ、美しさというかを表すことができたっていうのは私たちとても身近な感じがして、あのすごく良かったなというふうに思いました。ただ一つだけ残念なことがあるとしたら、あのこの前ある人から聞いたんですけども、はい、人と人が共感するときに必要なものって視覚と聴覚だけではダメなんですって。だから今オンライン会議とかでも、はい、目と耳でしか情報入ってきませんけど、はい、本当に何かを誰かと共感する場合に必要なものって、そこプラス嗅覚、匂いを感じる、あと温度を感じる、あとそこの会場の人たちのこう熱気を感じるとか、あとはあの握手をしたりハグをしたりっていう、その触覚、触る感覚、それがやっぱり今回はすごく少なかったと思うので、その分はちょっと寂しかったなと思いますけども、
うんうんうん、
でもまあ次のオリンピックとかだとまた元通り、はい、本当の意味での共感ができる大会になるんじゃないかなって思いながら見てました。
そうですね、はい、なんかあのそれがなかったから大事さに気づけたっていう、
そうですね、
っていうのは感じました。
そうですね、だから今日ここ本当はオンラインで参加の予定だったんですけど、私の延岡に来れて、今皆さんと同じ空間の中で同じ空気を吸っているという、うん、これでやっぱり共感の、うん、なんか温度が上がる気がします、はいはい、
まあでもあれですね、選手、吉田選手たちにとってみてもやっぱりいつもと違う、はい、
うん、
応援する方が会場にいない、
うん、はい、
なんかその今まで味わったことのない雰囲気の中で、逆に選手たちにとってはこれも特別な、うん、もうものになったかもしれないですし、
うん、ね、その中であの最高のね、
はい、
全員があの1年間延期して、
はい、
先ほど中村さんがおっしゃったその日にその瞬間に最高のパフォーマンスができる調整をしていくっていうのは、うん、並大抵なですね、精神力というか、うん、
そうですね、フィジカル面もそうですけど、やっぱり一番難しいのは精神面だと思います。
ではここで中村さん曲紹介お願いします。
私がでじゃないですね、このオリンピックを
私が作ったいいですよ、
はい、オリンピックの、テーマ曲っていっぱいあるんですけど、はい、その中でもリオネジャレイノロリオデジャネイロオリンピック、
はい
はい、で、のテーマ曲ですね。でキャッチコピーが誰にでもいる自分だけのヒーロー、いつか自分も誰かのヒーローと、これなんか選手とか応援する側の気持ちが分かりやすくて、
う
ん、
そうですね、
伝わるいい歌だなと、
はい、
率直に思った、
はい、
でこの曲を選ばせていただきました。
イントロだけでもゾクゾクしますね。ではお聴きください。
君だけの運命の日々
安室奈美のヒーローをお聞きいただいております。いいですね。
いいですよ。グッド
キャスもうね、ダメです、泣きそうです。
お二人のお話があったからこそ、
ね、刺さります、この歌がまた、はい、ではここからは中村さんの幼少期からオリンピアン、そして指導者になられるまでのお話、エピソード聞いていきたいと思います。
ですね、もう簡単に想像できると思うんですが、幼少期は男3人の3兄弟ですので、うんうん、顔を合わせればいつも喧嘩、はい、で遊び場としましても山とか川池空き地といったところで遊んで怪我をしては帰ってくると、はい、でボール遊びしたら近所の家の窓ガラスを割って親と一緒に謝りに行くとか、まあ想像できる
やんちゃな、はい、やんちゃな、
いい感じで、は
い、であの両親はですね、あの福岡市内で青果店を営んでおりまして、朝早くから夜遅くまで働いておりましたので、家族団らん、まあ、あの家族と過ごす時間っていうのは少なかったように感じますね。ある意味家の中は無法地帯
です、はい、もう男だらけ、
男だらけでやりたいようにまあそのような環境を変えたのが柔道だったのかなというふうには思っていますね、はい、でまあ、あの柔道を始めたきっかけなんですけど、まあ、おじさんの誘いで近所の少年柔道教室に見学に行ったのが始まりでしたね、うん、で柔道着を着て相手を投げ飛ばすその姿に、うん、あかっこいいと、うん、感じて、俺も強くなりたいなっていう単純に思ったのが柔道を続けていく理由だったと思う。で、ですね、小学低学年の時期、まあそこはもう友達に会えるからとりあえず道場に行こうという考えからですね、高学年に進むにつれてやっぱ強くなりたいと、もっと強くなりたいと、あの大会で勝ちたいとっていう、そういう考えが変わってきたことを覚えていますね。でまたあの中学高校時にはですね、目標がまたさらに明確になって、全国中学校大会であったりインターハイで結果を残すために、この当時はとにかく練習量をこなした記憶が、なんか朝から晩まで柔道をやっていたなっていう、そういうイメージですね、うん、でなぜ結果を残さなくてはいけないのか、ここもやっぱ明確でしたね。3兄弟の2つ上の兄から言われたんですけど、家にはお金がないから柔道で特待生で高校に行くしかないんだぞと、うん、中学の時に言われたことを覚えています、うん、でやっぱ兄は家計を理解していてそう言ったのかなっていうふうには今思うんですけど、ですので今思えばいろんな人に支えられたと本当感謝してます。で兄は親の役目をしてくれてたように思いますね。またあの柔道をまあやめようと落ち込んだ時期にはですね、その兄と下にいる弟の頑張っている姿を見て、いやここで諦めたらダメだっていう気持ちになれ、頑張れる励みにもなったということを覚えてます。ですので兄弟からも支えられてたんだなっていうふうに感じます。で指導してくれた先生方にも、まあよく練習後に食事に連れて行ってもらったりですね、あの柔道場では指導はもちろんですが、柔道に欠かせない礼法や精神的な指導もしていただいてですね、厳しいのですが柔道場から離れれば、先ほども言わせていただいたように食事に連れて行ったりと、すごく愛情を感じる接し方をしていただいた記憶がございますね。でたくさんの指導者に指導していただいたんですが、まあ優しいだけの先生もいましたし、厳しく怖いだけの先生もいました。でそういったいろんな個性を持った先生方に出会えたこと、これが本当に恵まれていたんだなっていうふうに感じます。
そういった指導の方に出会い、これも出会いですもんね。
でも出会いは、うん、その人が引っ張ってくるって私は思ってて、うんはい、たまたまじゃなくってきっとご縁って、うん、その人が頑張ってるからこそそのご縁が近づいてくるっていうふうに私は最近それを感じるようになりました、はいうん、だから中村さんのお人柄だったり頑張りっていうのが人を引きつけてきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、ありがたいことに、あと保護者の方とかも一緒になってですね、もう我が子の同然のようにこうなんか送り迎えをしてくれたり、そういった関わりがありました、うん、本当に。
お仕事されてらっしゃるからなおさらあの別のおじの保護者の方が助けてくださることってすごく多かったですか？
多かったと思います。やっぱ親がこう朝から晩まで、うん、そういった送り迎えもする時間もないということを分かって、その優しさだと思うんですけど、うんうん、
でも
もきっとそれが分かってたからこそ頑張れたんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
きっとこの人のためじゃないかもしれないんだけど、きっと恩返しっていう、恩返しって言葉があれかもしれませんけど、この人のために頑張りたいとかっていうのが少なからず、はい、やっぱりあられたんじゃないんですか、携わられた方々がたくさんいるこの状況、
う
ん
う
ん、
そうですね、当時はやっぱりそういったまだこの感謝っていうのが、うんうん、もしかしたら当たり前って思ってたかもしれないです、その恵まれたのが、
うんうん、
ただ柔道を通じてこの指導者の方とか、うん、そういったことも教えていただいたので、
あ、
そうですね、それは柔道の良さだと私も思いますね、
うんうん、
でまた、うん、まあ母親の話になるんですけど、
はい、
未だに口癖のように、うん、あんたたちには何もしてやれんかったのにっていうのが今でも言うんですね、うん、
そうですか、
そうなんですよ、うん、でも全体的にそういった先生方とか保護者の方とか、うん、そういう母親、
うん、
そうそのもうトータルでそういう人たちからそういう環境が私を成長させてくれたのかなっていうふうに、うんうん、ちょっと思います。まあそれには本当感謝しかないですね、うん、今はね、はい、
その言葉をお母様は聞かれたら嬉しいと思いますよ、
うんうん、言ったことありますか、お母様に。
もちろんです、
うんうん、大事ですね、言葉で話すのってとても大事だと思う、はい、じゃあ今その、幼少期からのお話を聞かせていただいたんですけども、はい、これが例えば本当に選手とかその選手として、リタイアされた後指導者としてさらにこう進まれていくんです、
はい、
その時もこうちょっとお話を少し本当今日多分ですねすっごいプレミアムなお話をされてると思うんですよと思うんですよ、私こういったこと
は確かに、
はい、はい、もしよかったら少しお話いただけると嬉しいです。
そうですね、はい、でそれからですねやっぱり高校大学、はい、まあ現役選手として、まあ、今度は寮生活が始まるんですよ。
あ、寮に、
うん、はい、寮に入りましてですね、まあ、そこで規律性や協調性を学んだ気がします。
うん、
で高校時にはですねまず今まで兄貴って普通に当たり前に言ってたんですけど、
はい、
高校入学時に急に先輩と呼べと、
うん、あお兄ちゃんがお兄様が
そ, うなん、そこでハッと急にこんな世界なのかと
急に思いますよね。16歳15歳
15歳ですか、
15歳ですよね、
はい、
うん、
でそこでああもうこういう世界なんだなというんでもう本当に不安と緊張で高校、うん、時代をスタートした記憶が
すぐ読めましたか、先輩先輩って。
いやそれは慣れないからいなのでもう口数も少なくなりましたね、自然と、
うん、お兄さんとの
あんまり先輩って言いたくないなと思って、まあ、そういったはい、いろんな寮生活でいろんなルールがあってですね、
うん、
まあ、それが教育なのかそれがその高校の伝統なのかっていうね、ちょっと厳しくて理不尽だっていう感じたルールでもあったんですけど、まあそれを素直に受け入れて必死に耐えていました。でもうおかげで忍耐力はつきました、
うんうん、
で昔で言う根性です、ね、今ではもうその根性ってもう言葉があるのかわからないんですけど、はい、まあ、指導法も変わってますしね、
うんうん、
っていうのをもその身につけることができたのかなというふうに思います。でそれでですね、うん、まあ高校大学、まあ、この頃からもう本当に世界とかオリンピックっていう目標が本当に明確になったんですよね、
うん、
っていうのも周りの選手のレベルがやっぱ高いその高校であったり、
うんうん、
その大学の付属高校だったので大学のトップの選手、うん、いわゆるもう当時の日本代表になるような選手がたまに来て、
はい、
実際に組んで、
はい、
で体感して、うん、このレベルだなっていうのをやっぱ組んでから分かったんですね。でも単純にそういう機会があったので目標としてこの人倒せばじゃあ代表になれるんだと、
うん、
で本当にじゃあどう今まで先生方からああやれこれやれと素直にやらされる練習からやっぱ自分で考えて何をしなきゃ世界一になれないという自分から考えて、うん、やる練習を、うん、この辺りから、うん、やっていました、
はい、
うん、ですので私が今度現役終わって 今度指導者の立場になった時に、はい、まあ、それはあのそういった選手はもう本当にもう自分の高いあの意識があるので、その技術面云々とかっていうよりは、どっちかというと精神面、選手たちの気持ちを聞いてやれる、うん、まあ、現役ですぐですので、あの年も近いということもあって、はい、まあ、選手たちの気持ちをすごく分かって、選手たちの話を聞いて、はい、で選手たちの考えにどれだけサポートできるかっていうことを本当に大切に、ですので選手がその活躍結果を残せれるように周りの環境を整えるっていうことを一番大事に思いながら指導していました。
そうなんですね。なんか本当、今中村さんのお話をお聞きしていきながら、今までの軌跡をこう改めてですね、だから今のこの中村さんがいらっしゃるんだっていうことを、本当今日はなんだろう、いつもの回と違って心になんか一つ一つの言葉が重く強く、はい、心に
分かります、
分かります、はい、松村さんこの、はい、で今その中村さんのお話をお聞きして、加納さんは会社の経営者ですよね、はい、木ぐるみさんのですね、でプレイヤーであり監督者でありっていう今の中村さんのお話を聞きながら、じゃあ仕事っていう面で考えた時に何か気づかれたことってありますか？
いやもう本当にスポーツって会社経営とすごく似ているなと、もうこれはずっと前から、はい、感じていて、で、まあ、友人なんかとも話すと、そうだよねそうだよねっていうことになるんですけど、はい、例えばチームプレーってあるじゃないですか。例えばサッカーだとか、チームで競技をする、はい、そういった試合を見ていると、その監督さんの気持ちがすごく分かったり気になったりしますし、そうじゃなくて、例えば一人でやる競技であっても、その周りにやっぱりサポートしてくださる方たちがいるので、なんか常にチームビルディングっていうキーワードが頭に浮かんでしまって、100% 純粋にスポーツ観戦に入れない自分がいるんですけど
そうなんですね、は
い、でも今ちょっと中村さんがおっしゃってた、選手の声を拾いながら環境を整えるっていう、この言葉は全くうちでも同じことを考えていて、働いている人の声を全て拾い上げて、で働いている人たちが 100% パフォーマンス出せるようにするための環境づくりっていうのが経営者の役割だと思っているので、すごく共通しているところがあるなと思いながらお聞きしてました。本当に
今回その加納さんのその働いている方々の力を発揮させて、はい、よりパフォーマンス高くしていくっていうお立場の中で、コロナ禍でいろんなイベントとかですね、少なくなってきて、今やっとこうね、はい、ウィズコロナでしょうけれども、少しずつ広がって、さっき昇る君もですねお仕事行かれましたけども、はい、どんどん広がっていく中で、でもコロナ禍での苦悩とか気づいたこととかっていうのが、はい、もしあったらお聞かせいただけたらと思います。
はい、そうですね、まあ、着ぐるみ業界ってあまり知られてない業界だと思うので、コロナの中でどうなんだろうって多分わからない方多いと思うんですけども、私たちエンターテインメント業界と非常に近いところでお仕事をしているので、正直ものすごい大打撃を受けておりまして、イベントほぼ中止で、もしくは延期で、あと着ぐるみのメンテナンスとか修理っていうのも一切ゼロみたいな、だんだん今ちょっと増えてきたところで戻ってきたなって喜んでるんですけども、ここまでの1年半が非常に苦しくて、私も着ぐるみを作る以外の仕事をやっぱりしながらも会社を続けていくべきだと考えていたので、去年の夏はですね、医療資材、
はい、
防護服だとか、うん、マスクだとか、はい、そういったもののお仕事をお願いされて受けたんですよ、
はい、
で私は会社を経営するためにやっぱり売り上げをちゃんと立てることが大事だというふうに考えていて、でそれでもどんな仕事でもやろうよってやったんですけど、はい、実は2ヶ月間ぐらい色とりどりであるはずの着ぐるみ工場が 2ヶ月だけその防護服の真っ白な色になってしまった時期があって、でその時 の、 あのうちのスタッフたちの、気持ちがですねどんどん沈んでいって、もちろん仕事は黙々とあの進むんですけども、あのなんか会社の空気が変わったなっていう風に感じてしまって、
で、
それが終わり、また木組の仕事に戻した時にまたみんなの生き生きした顔が見えてきて、であるスタッフが終わった後にですね、あの時本当に初めて辞めようかと思いましたっていうことを後で笑いながら言ってくれたことがあって、
そうですか、で
私はちょっと間違ってかなと思って、私たちの仕事っていうのはあのもちろんあの医療資材を作るということはあの社会にとってもあの時期すごく大事なことだったんですけど、はい、私たちがやるべきことはこれじゃなかったと、やっぱり世の中 の、 あの皆さんに元気を届ける、あとは楽しいっていうことを届ける、やっぱりそういう要するにアートとか音楽とかスポーツってそういう役割があると思うんですよね、それをすっかり忘れていたなっていうのを大反省して、あのその後はやっぱり自分たちがやることに今集中してコツコツとやっているんですけども、本当に人間って楽しいことがないと生きていけないんだと、空気と同じぐらい大事なんだっていうのを感じました。はい、
本当に楽しいことがないと、こうエッセンシャルっていろんな言葉あるかもしれませんけど、エッセンシャル、どれもエッセンシャルですよね。
そうですね、
本当なんかこうあの時に気づけたって、その加納さんのお話を以前もお聞きしたことがあって、今日は本当になんかまたスポーツの話と絡めながら、
ね、
やっぱり人は大事なところって、心の部分なのか、感動であったり共感であったり、なのかなと思います。
うん、それ思います。
どうですか、なんかね、
やっぱ心の部分って本当にあの力を持ってる選手、フィジカル面ですごい優れた選手でもやっぱ大事なところ勝てないとか、そこは何かなと思った時にやっぱりその大事な場面で、戦う時に心に余裕がやっぱり ないと結果を残すことができないんですよね。そういった面でもやっぱあのメンタル面でどうサポートできるかというのはやっぱり指導するにあたってすごく考えてた部分でもあります。
では加納さん、曲紹介お願いします。
こちら私が、はい、あの選んだ曲は手嶋葵さんの東京という曲なんですけども、この歌詞をあのぜひ皆さんに聞いてもらいたくて、であの眠れない理由が東京にきらめいているっていうところがあって、やっぱりコロナで非常にあの厳しい制限のある毎日の中で我慢して我慢して我慢してるんだけど、私だけじゃなくてやっぱり眠れないぐらいいろんなことを抱えてる人たちがいっぱいいるっていうことを教えてくれた一曲です。だから元気がない時にあまり明るい曲が聴けなかった自分もあるんですけども、必ず夜は明けるよというメッセージを込めて、はい、この曲聴いてください。
神様はきっと星は消えて
健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
ここからは SDGs 達成のためにアートや音楽、スポーツの重要性についてお話をしていきましょう。
はい、それではですね、中村さんと加納さんにそれぞれお聞きしていきたいんですけども、はい、お話をお聞きしながらですね、お二方ともですね、世界に向けた活動っていうのを昔からなさっているというふうに思ったんですけど、そのスポーツの重要性、アートとかですね、音楽に関してもそうなんですが、これからですね、その世界から見た日本で誇れることっていうのもあるし、こうしたらもっと良くなることがあるんじゃないかなっていうことを、重要性を兼ねながら、それぞれの大切なことを絡めながらお話ししていただけたらとても嬉しいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか、中村さん。
はい、そうですね、世界に誇れるものっていうのは、私やっぱりこの日本の文化とか伝統から培ったこの人間性だと思うんですよ。そこからいろんなことにつながっていくと思うし、まあ、この人間性というのは持続可能な開発目標の4番、はい、質の高い教育をみんなにっていうのにもつながっていると思いますし、まあ、その教育から生まれた、柔道やってるんですごくもう直接関係するんですけど、礼儀作法はやっぱり世界に誇れる一つじゃないのかなというふうに思います。でまたその人間性から、この挑戦する心であったり、努力を惜しまない心であったりっていうのがあって、高い日本の技術力とかっていうのにつながっていっているのが良い事例かなっていうふうには感じるんですよね。海外から見たら、日本人のその人間性どう見えてるのかは分かんないんですけど、はい、でもやっぱり日本人の礼儀作法っていうのは素晴らしいなっていう評価を世界からされています。ですので日本の柔道人口だいたい12万人ぐらいって言われてるんですけど、フランスの柔道人口だいたい5倍の方が登録されてるらしいんですよ。でその理由の一つとしても、はい、親が子供に、スポーツをやらせるにあたって、はい、その礼儀作法っていう面をすごくいいんじゃないかという評価がありまして、そういった理由で、うん、柔道を習わせる、親の方とフランスでは多いというふうに。
そうなんですね。
はい、
そうですね、なんかそのやっぱり礼儀作法、これ多分相手を敬うってことなんですよね。
そうなんですよね、
うん
うん、ですのでよく指導者に言われました、はい、強いだけじゃないと、その人間的に逆に強ければ強くなるほど優しくなりなさいと、
うん、
そういった意味もあると思います。もう常に相手の立場に立って、はい、相手はどう思ってるんだと、っていう、うん、考え方っていうのはやっぱ私自然に身についてる、
うん、相手の立場に考えるっていうのは、この SDGs の見えない誰かの笑顔を考えて、じゃあ何をするのかって、
まさに
もうその想像力なのかな。でその想像力はおそらく日々の訓練って言い方がちょっと激しいかもしれませんけど、日々やっていくことで培えるもの、
もう自然に体に染み込んでるっていうふうに思うんです。
ありがとうございます。それでは加納さん、いかがでしょうか。
はい、そうですね、日本に誇れるものって考えた時に、やっぱり日本人ってとても勤勉で真面目で、 いろんなことにコツコツコツコツと辛抱強くやっていける国民だと思っていて、で、まあ、スポーツなんかはもちろんそういった努力っていうところも必要だと思うんですけれども、一つだけ、最近気になるのは、はい、やっぱりそうやって頑張っせっかく頑張っているのに頑張れなかったっていうことはないですね。頑張ってるんだけどうまくいかなかったことってあるじゃないですか、
はい、
絶対金メダルを取ろうと思っていたのに金メダルが取れなかった、
うん、
だからといって批判されることは何もないと思うんですけど、私ちょっと最近気になるのはやっぱり SNS なんかが使いやすくなったっていうところもあるんですけど、はい、最高の結果を出せなかった人を時々叩くというか、うん、批判する人たちがこの日本にもいるっていうのは残念だなと思っていて、でアドバイスと批判は違うので、全て素晴らしいね素晴らしいねっていうことだけではもちろん何の成長もないかもしれないんですけども、はい、それは批判とは違ってちゃんとしたアドバイスをあげるっていうことはいいと思うんですけど、ただもう立ち直れないぐらいに強い言葉で非難する方もいますし、あともしかしたらその経営の部分でもそうなんですけども、はい、失敗を海外では割とみんなが許してくれて、
はい、
どこで失敗してもまた次があるよと応援してくれる文化があると思うんですけど、
はい、
日本は割と失敗が許されない国で、一回失敗したらもうそこから立ち直るのにすごい時間がかかるとか、
はい、
で今中村さんのお話聞いてて、じゃあ何が足りないのかなと思ったらやっぱ優しさだなっていう、あとは相手を尊敬するというか尊重する、うん、気持ち、多分スポーツやってらっしゃる方はそういうところも訓練の結果として身につけられている方が多いと思うんですけども、はい、まあ、私も含めて一般人は、うん、あえて自分でそこを努めてねやるとか必要だなっていうふうに思いました。相手をやっぱり信頼するというか、尊敬する、大事に思う、それが優しさだと思うので、それが結果的にいろんな意味でスポーツ以外のことでもその人の成功につながるし、その人が成功すればその人の周りにいる人もみんな幸せになるわけだから、そういう気持ちが広がるといいかなっていうふうに思ってます。
また相手の立場も、2人ともやっぱ相手の立場に考えるであったりとか信頼で大事に思う、うん、でそれは日々のこと毎日のこと意識して行うことっていうことがつながっていくんだなっていうふうに改めて感じましたし、ここに皆さんそうだと思うんですけども、うん、豊かな未来になっていくためにすることってなんだろうって言った時にやっぱりそういうことなのかなと思うし、それが培えるのがスポーツであったり、
うん、
アートであったり文化であったりってするのかなというふうに思います。
そうですね、
はい、
いや素敵なお話ね、今回も聞かせていただきました。
すっごい私たぶん途中で泣いてたんですけど、
う
ん、
ね、
本当に
大丈夫ですか今
大丈夫です、
すっきりしました、
もう元気もらいました。
はい、こちらラストナンバーは南波さんのリクエストですね。
はい、はい、すごい好きなんです、うん、この、ファレル・ウィリアムのですね、ハッピーっていう歌なんですけど、もうクラップしましょう、手叩きましょう、笑顔になりましょう、ハッピー、だから幸せってなるものだ、感じるものなのかなって、でさっき、のぼるくんがね来てくださっているだけでハッピーになれた、
う
ん、
そうですね、
なんかすごく幸せな気持ちで勇気取りが持てた、なんかそういうことがきっと今だからこそ大事なことなのかなっていうふうに思って、ハッピーにさせてこの歌を皆さんにお届けしたいなというふうに思って、
はい、
ね、
はい、
うん、
では最後にお二人一言ずつ
一言
話を聞いている皆さんに
一言お願いします。
そうですね、今回ですねまだまだ皆さんにお伝えしたいことっていっぱいあったんですけど、うん、
はい、
うん、やっぱりこの何かを目標を成し遂げるためにはやっぱ一人じゃできない、いろんな周りの支えがあって、その感謝ということを感じながら、うん、そういった気持ちがあって、まあ、みんなで同じ方向を向いて、目標を達成に向かえば、その結果が素晴らしいものであったり、結果っていうのはやっぱしょうがないんですね、
はい、
後からついてくるもの、そのやってきたことが素晴らしいことっていうのに気づいてほしいっていうところが、うん、あります。
ありがとうございます。
ですのでスポーツだけじゃなくて、はい、いろんなところでそういった考え方が、皆さん感じていただければ、もっとなんか心豊かになれるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。加納さんどうでしょう。
はい、もう制限の多い毎日が随分続きました。もう我慢なりませんということでもうみんないろんなこと本当に気をつけながら楽しみましょう。楽しむためにまず外に出ましょうと言いたいです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは旭化成株式会社延岡支社延岡総務部中村幸正さん、着ぐるみビズ株式会社代表取締役加納博美さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。